毎週金曜深夜1時からお送りしている金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドポッドキャストです。
はい、
本日1月19日に放送されたディレクターズカット版をこれからお届けしますが、
はい、
いや、ひまさん、
はい、何ですか、ひまさん、
今日は赤鉛筆の武道館ライブがもう1ヶ月切ったということで、
は
い、赤坂赤鉛筆リクエスト大会ということ でみんなにね、赤鉛筆の曲で何が聞きたいっていうのでやってたんですけど、
いっぱい来ましたね、
良かったね、なんかね、
なんか自分たちでも改めて聞いて、
そうなんですよ、
これ本当武道館やんのかこれ、いいぞっていう ねありました。
今もう赤鉛筆の曲はですね、あれアップルミュージックと、
はい、
あれどこで買えるんだっけ、
iTunes
かで買えるんですけども、はい、それをねリクエストしてもらえない、
そう、
まあまだ赤鉛筆これ武道館までもうちょっとあるんで、またやってもいいかななんて思う。
ああ、ぜひぜひぜひ、
ね、
ぜひぜひ。
あとそうだ、赤鉛筆の情報、ちょっと解禁情報がまた出ましたので、ここでも言わせてもらっていいですか。
お願いします。
2月のね9日10日赤鉛筆、我々バナナマンが演じますコントのねキャラクターでございますね、赤鉛筆が武道館で 2days ライブ行います。ライブ配信の方が決定いたしました、
はい、
両日ともにですね9日10日、ライブ配信します、
うん、
ね、このライブ配信のですね視聴チケットがもう発売されてます。
そうなんだよ、
ね、4,500円、
ね、
はい、アーカイブもあります。これは、
そう、
2月11日から、18時から
18日まで、
うん、
1週間、
18日の23時59分がまた終わってからも見れると、
そう、
ね、
お願いします、皆さん、
はい、これあれだよね、ライブ配信って生で配信するってことだよね。
これは生ですよね。
おお、
ね、だからありますね、そういうライブ配信の皆さんみたいな、
やるかな。
あ、そういうタイプのグループじゃない
じゃないね。
ね。
てかそういうの入れ込んでないね。
入れ込んでないね。
入れ込んだ方がいいのかな。
いいんじゃないですか。
ね。
この辺は。
そしてですね、このライブ配信の他にもですね、
はい、
ゲスト2月10日の方なんですけど、うん、ゲストのね、赤鉛筆にゆかりのある方々来てくれるんですけども、うん、今まで発表してたのがチェルミコ。
チェルミコ。
で、トータス松本さん。
はい。
あと、乃木坂。
はい。
そして、今回、さらに、三浦大知さんがね、大知先生も参戦してくれると。
ちょっともう、こんなライブないでしょ。
本当だよ。この他にもですね、実はまだ、ね、本番楽しみにしていただきたいですけど、
すごいな、
いろんな方がいろんな形でっていうのはあるかもしれません。
10日がすごすぎる。
10日すごいですね。
10日がすごい。でもこれ9日いいからね、
実は9日いいですよ。
あれ9日いいからね、
はい、うん、赤鉛筆純粋に好きな方、
うん、
9日おすすめ、
うん、そう、もちろんです。
でも10日は10日ですごくいい、
すごくいいです
ね、
はい、
さあそしてですね、今回両日ともにもうね支えてくれる赤鉛筆バンドも発表しましたね、
うん、そうなのよね、はい、いいよね、
バンマスにね JJ さん、
斉藤 JJ 潤さん、
これはもう、JJ さんにいろいろ本部に抱っこでやってますけども、
うん、
ね、
めちゃくちゃ素敵にまたアレンジしてくれるんだよ、JJ さんが。
なんか、順々言ってたけど。まあ、JJ さんね。
JJ さん、すいません。
はい、
JJ 潤さんだから、ね。
斎藤 JJ 潤。
斎藤 JJ 潤さん。
はい、ね、バンマスキーボードですけども。
はい。
はい、そして、
ピアノが富田さんですよ。
富田さん。
ねえ、ね。
富田さん。
素晴らしいですよ、もう。
ねえ、ピアノ以外もね、やりますけどね。
はい。あ、そうだね。
ねえ、ね。なんだっけ、なんだ、あれ何、マンドリンかな、
マンドリン
とかね、いろんな楽器あるね。
う
ん、
そう。
うん、
ねえ。
はい。そんで、しげさんね。
はい。
村田しげさんベース。
村田のしげさんも、これやってくれます。
うん、
ねえ、
ね。
はい。
うん、
でギター子吉澤さんですよ、
うん、
ね、
うん、吉澤さん、
はい、
正友さん、
はい、
うん、
そしてパーカッションがこれ松井さんですよ、
松井泉さん、
はい、
うん、ここら辺はもうバナナゼロとかでもお世話になってた、もうほんと前からいろいろね一緒にやってる、
うん
うん、メンバー、
そうだよね、
そしてさらに
、
うん、
三永さんですよね、
うん、
ドラムね、
うん、
はい、
三永さん、
はい、
ね、
そしてギターで扇さん、
う
ん、
そう、
はい、
扇明彦さん、
はい、
あれがもうアコギでね、
うん、
在日ファンク、みんなそれぞれいろんなバンドとかで活躍してますけど、うん、はい、在日ファンクでもやってるけど、うん、今回は日村さんの ね、ギターを全面バックアップ
全面バックアップ、
ね、
大木さんは以前あのせっかくグルメで、うん、福岡に僕がロケ行った時に
カレーね、
そうなんですよ、
一緒に食ってんだ
カレー、ハマケンと一緒に、ね、おっぱいカレーのお店、
はいはいはい、
その店もう実はなくなっちゃったらしいんだって、
あれなくなったの、
なくなっちゃったんだって、そこで実は出た、偶然あったんですよ、
あじゃあ合ってるんだ、
合ってるんですよ、そうなんですよ、
へえ、
はい、
大木さんね、ギターで参加してくれます
か、バリバリフォローしてくれます
ね、
はい、
さあそして
そして
新しい情報としては
そんな感じです、
そうですね、
そうです、
豚骨スープを間に飲まないってことが出て
きて間のドリンクでしょ、
うん、間ドリンクね、
今日ちょっとそうなんですよ、
うん、
クイズの正解したんで飲んでみました、うん、美味しかったっていうことです、
美味しかったけど途中に飲むもんじゃないっていう、
めちゃくちゃ喉乾きます、
ね、
その後歌なんて歌いません、
本当ですよ、
ね、絶対歌いません、
今絶賛稽古中ですけどね、
うん、
まあ仕事があるときはちょっとできないからだけど、ないときはね極力やってますけど、う
ん、はい、
いやこれなんかもう赤鉛筆ってそもそもがさ、うん、まあ、コントの一つのものじゃないですか、
うん、
で赤鉛筆もうからもう本当に初期の頃からやったら二十数年30年近いというか、
そうそう、
バナナマンの芸歴と同じようなぐらいやってる、うん、まあ一個のキャラですけど、うん、このネタってさどんどんやってるけど、うん、普通のネタとちょっと違ってさ、
うん、
何が面白いのかっていうのが分かりづらいネタでもあるじゃん、
まあね、
説明すると、
まあね、
何なのこれ、何やりたいのっていうネタじゃん、
うんうん、
でもなんか俺の中であの赤鉛筆ってそのライブのテーマを割とこう模したネタであり、
うん、なるほど、
でなおかつ変なことやったりとかむちゃくちゃこっちが楽しめる余白があるネタで、
うん、
なおかつ最後にこんなやつらがうまい歌を歌うのが面白いっていうニュアンスで俺は捉えてたんだけ ど、
うん、
そう考えると武道館ライブを赤鉛筆がやるってもう壮大な完成というか、
うん、本当だね、
そこででかい武道館って本当にいろんな世界的アーティストから日本のミュージシャンいっぱいやる聖地で、赤鉛筆があそこで 2days やっちゃうという面白さじゃん、
うん、
それのある種一個の到達点ではあるよね、
うん、本当そう思う、
なんかね、
だって赤鉛筆ってあれこれどあれ要するにバナナマンのライブでやってる設定じゃないですか、
うん、
でもあれは彼たちのライブなわけじゃないですか、あれってのは
そうす、その中でのワンマンライブをやってるとこを切り取ってるみたいな、
そこを切り取ってるわけだから、うん、あの人たちは結構な年数かけてワンマンライブを毎年要はやってるようなもんなんでしょ
みたいなノリですかね、でなおかつ他でもまあ活動もしてるんでしょ、
活動してると、
はい、
でストリートなんかでやってますとかそういうこともトークなんかで言うからさ、
うんうんう
ん、そんな彼らが武道館をやるっていう
風
な考え方だ
もんね、そういう考えですよね、
だものすごいですよ、だからこれは
ついに武道館にみたいな、
そうそうそうそう、
赤鉛筆がっていうノリだけど ね、うん、
ね、
いやでもこの本当にこういう設定に要はだからお客さんもある種乗ってくれてるというか、そこまで考えてる参加しないかもしれないけど、これに来てくれるってことはそういうことだから、
だって30年ぐらいの中の初期の歌と、まあ例えば最近の曲と全部聴いてる人がいたとしたらどういう気持ちなんだろうと思うね、
でもそんな人いないんだよね、だって別にさこう最近配信してるから DVD まあ何回も見てくれてる人は中にはいるかもしれないけど、だからいきなり謎のアーティスト武道館みたいなノリも強いじゃん、
う
ん、
そうだね、そうだね、
だからありがたいよね、
来てくれる、わかるわかる、
ね、
うんうん、だって今深夜じゃないですか、
うん、
でこの時間にあの結構あの検索ワードとかすると赤鉛筆って結構上がってくるんだよね、
あ
でも何のこっちゃか分かんないよね、
多分
知らない人から
したら、いや分かんない、
この金曜日って結構最近赤鉛筆で出てくるけどなんかあんの赤鉛筆って今ってい
う、あなるほど ね、
ね、うん、
いやそうだよね、
うん、
赤鉛筆、まあ、あの今回だからライブ配信とか三浦大知先生がまた出てくれる、
そうそうそう、先生も出てくれる、
いろんな情報解禁しましたけど、まあ、あと残りもう3週間ぐらいなのかな、
3週間を切ってきましたね、
また何か新しいこととかあったらラジオ等ここでも言うかもしれないですけど、とにかくライブ配信が一番今回ね、もしチケット取りたかったけど取れなかったよとかいう人とか、
うんうんうん、
あの見れるんで、
うわ
ーね、
最高、
なんか練習して、
うん、
あの普通のライブとやっぱ若干違うんだよね、その、
うんうん、
なんかできるかなって不安も多いし大事になっちゃったなとかネガティブなことも考えるんだけど、
うん、
やっぱ両日楽しいなこれはと思うから 見てもらいたいなっていうのも強いよね。
めちゃくちゃ強い、
ね、
もう本当に強い、
うん、
10日に関しては本当にいろんな方出てくれるから、うん、ちょっとお祭り要素も強いし、
うん、
でも気持ちとしてはやっぱ9日のこのね、うん、バナナマンの赤いピスか、
うん、
赤いピスを本当はねめちゃくちゃ見てほしい。
いやもう体力大丈夫かな2日間も。
僕でも稽古の初日の時って全部曲、まあ、リハーサルでやって3時間とか4時間ぐらいギター弾き続けたら、
ね、
背中肩バッキバキだったのが最近なくなった、
うん、あれ慣れてきたんだよ。
慣れてきたんだろうね。
毎日毎日バンバンやって。
そう
俺全然さ最初の喉きついなとか、
うん、
声出るかなとか、
うん、
でもやっぱこれやっとけば体が出来上がっていくかなと思ってやってんだけど、
うんうん、
全然最初と一緒なんだこれダメ丈夫かなやばくない。なんならちょっと声枯れちゃったりとか。
あ
やばい
枯れちゃう
マジマジピンチ
マジピンチだよ。
マジピンチ。
いやでもそれもいいんじゃない。出てねえなーっていうのも
生き様なんじゃない。いやそれは多少なりとも別にうまくうめえなと思われたなくてもいいから、来た人がねうわこいつもういきなり枯れてんじゃんとかなしにした
い、
ね、
いきなり枯れてんのは嫌だけどさ、
ね、
途中とかもうヘロヘロになってんのもいいんじゃない、
う
ん、
そうだね、
もしかしたら分かんないけど、
ちょっとね体力体調
体調整えないと。本当そうだね。
ね。ということで、
はい、
まあまあまた新しい情報あったら言いますんでね。
そうですね。
はい、ということで、
はい、
まあ頑張ってやりましょうね。
もちろんです。頑張りましょう。
はい、ということで、はい、金曜ジャンクバナナマンのバナナマンゴールドは毎週金曜深夜1時からです。はい、ぜひ生放送も聞いてください。
はい。
さよなら。
ホクホクしてるのかな。なんか熱いもん食べてんだ。なんか食べてる。
焼き
って言った。焼きって言った。焼き芋かな。
焼き芋ください。
あ、食べてない。食べてない。
どうもバナナマン設楽総です。あ、なんか吸ってる。吸ってるのかホフホフしてるのか分かんない。いやいや気持ち悪い。なんだ。いやジュルジュルしてる。どっちなのかよく分かんない。なんだ。吸ってんのか。あ、なんだ。あ、吸ってる。なんか。なんか手広げてるけど、なんかジュルジュル、
ブルブルブルブルブル、
妖怪だった、妖怪だった。
バナナマン井村ゆきです。
見えないんだから、分かんないよ。
ドロドロ、
ズルズルで妖怪なの今。
そうそうそう。
ズルズル妖怪。
はい。
さあ始まりました TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。
はい。
1月19日金曜日明けて20日。
20日。
ねえ土曜日でございます。
早い。
いやいやいや。
いやいや。
大変ですよもう。
うん。
ね。
本当だよね。
本当ですよ。
うん。
ね。
本当だよこれ。
ん
本当だよね本当の話だもんね。大変だよね。
ねえ、
ねえ、
そんなでかいさ、
うん、
猿がいたのっていうさ
何の話何の話
え
何の話。
あ、その話かと思ったけど、
そいやいやほらもう我々はさ今でかいって言えばもうライブじゃないですか。でかいライブをやるわけだから
武道館のね
武道館ライブの話じゃないの。大変今毎日毎日稽古したりとか。
あ、そっちも大変だけども。
そう大変だよ。
違うんですよ。なんかかつて
うん
ね
うん、
3メーターの
猿、
類人猿がいたっていうね。
あ、
ギガントピテクスっていうね。
ギガントピテクス、
まあ、名前をつけられてますけど、巨大類人猿。これは、まあ、そういうのいたんじゃないかとかよくね、あのユーマ的なものでもさ、でっかいさ、はいね、いるみたいなのがあるけど、はい、これは本当にいたらしいんですよ。
マジで？なんでそれが、
まあ、ちょっと若そういう研究してる人が論文出したら29万5千年から21万5千年前に絶滅したと、
うん、
なんかこうだから残ってるなんか骨とか出てきたのを見てこうでかさを計測したんじゃないかね。そしたらいたんじゃないかと、
うん、
でこうそのまあ年代にいてちょっとこう環境の変化に適応できないで死んじゃったっていうか絶滅したとされていると、
うんうんうん、
3メーター超えの
すごい。
だからもう超でかい。
3
メーター超えが普通だから、もっとでかいのも
いた
の
ね。やばい。類人猿的なので3メーターはかなり怖いね。
もうだからまあおそらくだけど、二足歩行もしながら、ゴリラみたいなオラウータンとか、
うん、
チンパンジーとかああいう感じだったんじゃないの、
うんうんうん、
でもこんだけでかいから、
うん、
そこまでこうスキーをぴょんぴょん行くとかいうタイプじゃないと思うんだ。
なるほど。
だからどっちかっていうとゴリラとか、
うん、
ああいう系じゃないかな。
そうだよね。
だから3メーター超えで多分筋力とかもすげえあるから、
うん、
もうめちゃめちゃ格闘家みたいなスタイルで、うんうん、そんなのがいっぱいいたってこと
だよ。そうだよね、やっぱ昔の方がでかいのっているもんね。
まあでもそれは恐竜の時代なんかね、うん、骨からもう分かってることだけどさ、うん、何十メーターの恐竜がいるわけだから、うん、まあ、でもそれからずいぶん後だよね、これは多分ね。
ああそうか、うん、ちょっと後なんだ、
うん、でも29万年とかさ21万年ってここの誤差が8万年ぐらいあるってもうめちゃくちゃ開いてるまあでも環境に適応できなかったって、その
なんでできないんだろうね、こんなにこんなのがね。
なんか多分あの食べ物とかだろうね、があんま新しいもん食えなかったね。
そう、そうなんだ。
そういうノリだと思う、うんね、あとはまあ今度なんだろうね、環境の変化、こうあの大気とかそういうのも変わったのかもしれない、そういう、わかんないけど。はー、3メーター超えでもさ
見たことないな、3メーター超えのこいつが二足歩行できるんだとしたら、うん、そんな見たことないもんね、3メーターって、ね、
まあ見たことないけど、ね、でも人間でも背が高い人でバスケ選手なんかで2メーター、まあそれこそジャイアント馬場さんなんか2メーター2、30センチあるわけじゃん。
2メーター9、
あジャイアント馬場さんはね、うん、でかいバスケット選手で2メーター20センチ以上の人確かいると思うよ。
いる
ってことは80センチってこんなもんじゃん、
うん、
あた、あ腰から頭ぐらい、うん、もうちょっと、うん、短いか、うん、胸から頭ぐらいとか。
80センチってだってこのテーブルが多分、どれぐらいですか、これってどれぐらいですか、90センチとか
だっけ、うん、そうだね、そんなもんだね。だから、ああいやプラスこれぐらいだから、まあ人間でももしかしたら到達する可能性あるね今後。
昔ギネスかなんかで2メーター60いくつだっけな、
でっかい人ね、
すごい大きい人いたけど、今どれぐらいなんだろうね、一番背高い人ってね、
ギネスに乗ってる
人、ギネス的な人ってね、
どんぐらいなんだろう ね2メーター5、60あんのかな、
ね、
うん、だから
2メーター50、
やっぱり、
あやっぱいるんだ、
2メーター50か、だからあと50センチなんつったらさ、うん、いくんじゃない、
本当だね。
どうなんだろう、でも身長ってどうなの、人間って伸びてんの、平均身長伸びてるか。
ああもう絶対伸びてると思う、ね、それはもうだって180センチの人なんてもうザラにいるし。
本当だよね、
ねえ、
まあ、食べ物が良くなってるもんね、
この前だって竹内涼真くん、
ああ言って
た、仕事であったらあれ大きいもんね、やっぱね竹内涼真くんってね、
背が伸びたんだ、
背伸びたって言ってるもんね、
なんか整体で、なんか多分あの自分の本当の身長になんかそういう骨格が多分あれだと4センチぐらい、
4センチぐらい伸びたんだって、
すごくない、
もう30歳ぐらいなのに伸びるんだって、
4センチ伸びたらいいよな、
いいよね、うん、ねえ、
やっぱ108、俺175ぐらいだけど、うん、180ちょいになりたかった、
あ180ちょい欲しいね、うん、そうするといろいろ変わるね、
変わる、
スーツなんかもすごいかっこよく着てそうだしね、
ま、今でもさ、うん、要は靴履いてれば 2,3 センチはでかくなってんじゃん、うん、ってことはまあまあそれに近くはいってるけどさ、うんうんうん、やっぱスラッとでかい人芸能界いるじゃない、
うん、
かっこいいもんね、
かっこいい、やっぱ180の人はかっこいい、
どうなの、でも結構180の人っている、
周りに、
うん、
いやいないよ、日本人はいないよ、
あんまいないよね、
うん、日本人だって180超えるとちょっとでかいと思うもんね、
だってこの番組のスタッフでもみんなちっちゃいよね、
うん、
ちび集団、
いやちびばっかよ、
僕らだって150、
そう165ですよ、
あ165
あるの、160ですよ、そうですよ、大して変わんないですか、日村さんと、
いや日村さん
なんで俺に言っていいんだね、
日村さんだって172、3あるね、
172ぐらいかな多分ね、
ある
ん
だ、
うん、
なんですか、
全然ちょい。
で、俺は1メーターあるから、あの足が。
僕はあのサイズ
長さ。
足長いのか、
足長いから。
本当？
そうだよ。だからもう、俺は足長人間というか。
1メーター足で、その他ってこと？
そうだよ。72がそっから上だから。
本当？
うん、そうだよ。
もうちょっと惜しかったね、でもね。
惜しかったね。
まあでもこのぐらいがまあ結構平均的っちゃ平均的だけどね、うん
うん、あと俺ね腕長くしたかった俺は。
ああ今さんね腕とか
短いんだよ、
腕とか指とかね、
指とかも、まあ、指もまあまあなんていうの、短いし太いし、まあ、これ太ってるからなんだけどさ、
うんうんうんうん、
もうちょっとこのバナナマンで並んだ時にさ、こう前に手込んだ時に俺の実に思うんだよ そんなに2人そんなに身長差そんなに変わんないじゃん、
うん、
なのに俺の方がなんていうのかな、こう前に組んだ時の手のこの重なってる手がやっぱ上の方にあるっていうか、
それ腹が出てるからじゃない。
ああなるほど。でも手がやっぱ違うよ。
いや俺ね手長いんだ
よ。手長いんだよ
俺。手長いよね。
手長人間だもん。完全に手長人間。
えこうやって手
組んで、そうそうこうやって並ぶじゃん。その時にほら見て、俺さやっぱ、まあ、腹出てる確かあんのかな。でも俺の方がさほらこうなって
る。ああ手首から1個分下だね。
そうそうそうそう。
でもこれは腹じゃない。腹がでかかったらこうなるから、これ
うんまあそうだね、まあ、腹の部分もあるかもしれないけど、
それかじゃあその時だけ、うん、こうちょっとさ組んでるところの位置を下にしてさ、
あこういうことでその、
うん、そうすると長く
ちょっとこうね、あのなんつうの、
指先だけつまめる
こういうこと
でしょ、心地の両手でつまむみたいな、
おしっこする体勢だよね要するに。でもこれ
そうすればほら一緒ぐらいになる。
これって大体番組のこの後はっていうと、
ああ
ね、うん、
じゃあ横にタランと垂らした
けど、そうだから俺大体こう横にするか、
でも横にしてもあれだねやっぱ手、
いやだ横が一番分かりやすいのよ俺たち
の。あ
ほらもう手1個分ぐらい違うでしょ、
はい、俺そうそうだからリーチ
ほらほら
そうだね、
もうリーチで負けるから、
でクロスカウンターだったら俺の方が入っちゃう、
ほら俺届かないね。これで負けちゃうね俺
ボクシング。身長差そんなないもんね、
背はあんまり差はないんだよ
確かに。
でも足は長いのよ俺は。だからその分足に来たんだろうね。
足に来た。
足激長だから。
日村さんってそうなんだよね。でも足長いんだけどあんまり長くもない。だからそのズボンはデビスさんじゃん。これずるいじゃん。
じゃ
全日スタイルじゃん。
ここを見せたいだけ。全日スタイルやったわけじゃなくて。だからなんてほら所さん的な要素というか、そのちょっとこうだらけて立っちゃい、あ俺ね立っちゃう派じゃん。所さんとか大竹さんとか、
あもう
三大猫背芸人
太田さんとか、
あ太田さんもそう、
あの猫背4人になっちゃったけど、
じゃあ太田さん一回どいてもらおう。
所さんって背筋、あでもこういう感じか。
所さんって言えばもう全然もう
そっか
ダラダラじゃん。
そっか
大竹さんもダラダラ。
俺やっぱ姿勢悪い。
でもやっぱりスーツ着て司会をやってるから、うん、こうあのノンストップで聞こう、
まあそれはね頭でこう、うん、か
こんなのない
なってないわね。
所さんとか全体的にこうなんかね、
うん、
所でやすの感じです、うん、大竹さんもなんか、
大竹さんはもうなんか
ダメじゃん。
ダメじゃないけど、まあ首が前出てこうね。
でもなんかかっこいいんだけど。
で足をこう投げ打って歩くっていう、こ
うね。そうそうそうそうそうそう。
こういうね。
そうそうそうそうそうそう。すさんにはそんな感じだよね。
ああ。
だからぐって伸ば。大竹さんも背高いもんね。よくよくやっぱ。
えサマーズさんって低くない、ちょっと
俺。三村さんがチビなんじゃない？だから。
ああ。
大竹さん多分俺と変わんないと思うよ。俺ぐらい。
ああ。
うん。
ああ。大倉って意外とちっちゃいな。
あ、本当ですか？意外と。
意外じゃないよ。
いやいや、同じくらいですよ、日村さん。
いや、大倉と矢作さんはチビなんだ
よ。矢作さん同じでしょ、
ちっちゃい。ほら、めちゃくちゃちっちゃい。
ちっちゃいな。
めちゃめちゃチビ
じゃん。こんなちっちゃかったっけ？
そうですね、165センチなので。
165センチって何？
5センチです。矢作さんが168じゃなかったですね。
矢作さん170って言うんだよ、毎回これ言うと。毎回170だよ、俺はっていうわけ。
いや、170ない
ないよな。
俺もそう思う。いや、小木さんあるんじゃん。
え
小木さんがちょっと高いね。
あ小木さんちょっと高いか。
高い。
小木さんは178ぐらい。
いや背が高きゃいいかって言ったらさ、
うん、
そういう問題でもない時もあるじゃない。じゃあ島田とかに憧れるっていう話があるじゃん。
島田はでかいからね。
島田183ぐらいあるかな。
多分あると思う。
うん、とか。
うん
ね、
うん、
アンガールズ田中とかさでかいじゃん。あいつ188そうだよね。
188
あれになりたいのかっつったら、
あ
そうかなってのもあるんじゃない。
あまあね、そうね。
でもトンネルさんってでかいじゃん。
でかいし似合うし
スーツとかかっこいい
からね。かっこいい
よね。だからまあ、なんかただでかいきゃいいのかっていうのもあるんだけど、でも背が大きいっつのはね。
大谷選手の体とか欲しい？
大谷選手の
体193ぐらいあるんで確
かに。いやー欲しいでしょそりゃ。でも、
まあ、大谷さんだからね。
ぶっちゃけ日常生活、野球とかやんだっていいけど、
そう
日常生活でそういう人たまにいるじゃん、
うん、
でかっていう人、
電車の中とかでかっていう人
もいるじゃん、うん、やっぱ着るもんとかさいろいろ困るんじゃん、
う
ん、
むちゃくちゃ困ると思う
ね。
大谷選手だったらそれは何でも買えるけどさ、
うん、
ただでかくなっちゃったって
でっかい服を探して着るとかになっちゃうと、うん、俺とか古着とか好きだけど、うん、古着なんてもうさ全部のサイズが用意されてるわけじゃないじゃん、
そうだね、
そうすると俺とかって今結構 合うサイズがある人なの、
細くなってまたさらにね、
だからでっかいの、まあ、たまにでかくて、うん、でかいと安いとかあるけどさ、
うん、だから俺なんて本当
日村さん
来たくてもああダメだったとか、
日村さんでさ、でもさ、うん、意外と昔からそうだけどさ、うん、日村さんって、
うん、
あのデブだけど、うん、そこまで百貫デブじゃないじゃん、
うん、
なんかなのに、うん、意外と服がないんだよね、
あ、うん、
あの一緒の揃えようとか、
あそうなんだ、
うん
うん、
そうなんだよ
ね、 ね、
結構
俺迷惑かけちゃうんだよね、
日村さんのウエストとかなんかやっぱあと、
うん、
腹とかに合わすと袖が長かったりとかね、
うん、そうそうそう、
だから意外とないんだよね、
ないんだよね、
うん、
そう、そう服とか本当にそうだから、
うん、
あのサイズで買えない問題もうめちゃくちゃあるし、だからちょっときつくても買っちゃったり、痩せるから買おうとかでしちゃってるとこすごいあるもん、
僕らもそうだったよね、
全然ないですねやっぱ、
でもそんなにでかいわけじゃないし、ね、言っても世の中的に見たらさ、
うん、
このぐらいの人のサイズって置いてないよね、
はい、そう置いてない、
おしゃれな服屋になればなるほどね、
ビームスとかユナイテッドアローズとか、うんうんうん、ああいうところだとちっちゃい
ちっちゃいんだよな、
あの、
はい、な
俺とかでもない時あるんだよ、その、うん、結構さ、はい、なんか世界的にあるブランドでもさ、はい、うちの店は M までしか取り扱ってませんみたいなのさ、はいはい、いやいやこんな細いのしか置いてなかったら誰が気になるみたいなさ、
あるね、
あるよね、
ある
あれ、でも世の中って結構ガリガリ多いんだよね、
いやみんな須田まさきくんぐらいに合わせてんのかな、
須田まさきくんに合わせたらもうみんな着るもんない よ、
よ、
でも若い細いんだよね、
俺だからたまにさほら局の衣装、俺らで言うと例えば You は何しに日本へとか、
まあこっちが用意してるけどあれ局に預けてるよ ね、
あ、まあ、ね、預けてる
局衣装、局が出してくるやつ、
局があ
のコント衣装と か、 とか
あるじゃない、
あと用意あのアンビリの探偵の格好とかね、
探偵の格好とかそういうやつね、そういう時ってあるじゃない、うん、でそれがさたまに設楽さんと俺のが逆で置かれてることとかがあるわけ、
はいはいはいはい、
ワイシャツとかもう見た目だけだとちょっとよく分かんなくて、あれをね通した時の細いっていうおいこんなに設楽さんって細いのっていう、多分ズボンになってもまずもう入んないから、
嘘だそんなに、
最初の片足突っ込んであ俺のじゃないじゃんってすぐ気づくの、
本当
シャツは
シャツは分かる、俺もたまに、
うん、
なんかあれブカブカだなってやつが来るとあ日村さんと間違ってるって、
そうそうそうそう、うん、最近の実にそこが、まあ、俺はどんどんでかくなってる、設楽さんどんどん細くなってる、この距離が今どんどん離れてってるから着てるものの細っていう、
あ
これ止まんのとか、
あ
前のボタンとかすげえと思っちゃう
もん、あ、
うん、
そっか
そう、
うん、いやでもさ泥棒とかって細いしさね、うん、泥棒なんか M L？ うん？泥棒 L？ 嘘
？M だよ。
いやいや、
俺 L だから。
いやブランドにもよるけど、
ね。そう。
でも要はあのユニクロのサイズって日本のブランドだからあれ日本人の平均の S、うん、M L でしょ、
うんうんうん。
ユニクロがちっちゃいと思ってる人は多分デブなんだよ。
う
ん、
あ、俺ちっちゃいと
思う。俺もでもユニクロちっちゃいと思うんだよ。
え？
そうなんだよ、
ほぼほぼデブだよ、そうなっちゃった日本人、
まあデブっていうか体のデカさもあんのかもしれないけど、えユニクロで言ったら何泥棒、やっぱそうだよね、
L？
いや X、 そうだよね、そうだよね、
あそうなの、
え辻くんは
L？ L？
いや辻くん S じゃない、いやいや辻くんガリガリじゃん、
俺とか俺はまあちょっと XL いっちゃうけど、
うん、
L？ 困っちゃうな、
うん、まあユニクロはちょっと細めだなと俺は思うけどね、伊野なんてないだろユニクロ、
伊野はもう 3L ぐらい、 XL から上を探す、まあねそりゃそうだろうね、
うん、
うん、
L の上が
XL、
XL、
うん、
その上が 2L、
XXL、うん、2L、うん、2XL、うん、
イノって背高いんだっけ、
あ俺と一緒ぐらい、
172ぐらい、
うん、
ああそっか、
でもやっぱこのなんつうのかな、この
ボディが、ね、
上半身がとにかく厚いんだよね、
確かにでかいよね、
そう、
うん、
俺はもうあの腹から
日村さんは肩がもう本当にあの魚雷って言われてるぐらいなで肩で、
そう
首から下のところ肉があんまないん
だよね。入るんだよ最初首入っちゃうわけよ、そっからが入んないのよ。
腹だよね。
腹で終わっちゃう、
あの止まっちゃう。ウエストだよね。
そうなんですよ。
あ、だからこの変な体型だから逆に既製のズボンとかのスーツとかが合わなくなるんだよ。だからウエストに合わすと長くなったりでかくなったりとか。
そう、
だからあのね、ライブなんかで作るのはもう測って作るから、あれはもうかっこいいんだよね。
あれはもうだからあれをね、あの体型を維持しなきゃいけないっていうさ、
だから格好良くならないね、規制の。まあたまにそういうのもあるとは思うけど、
うん、で海外なんかでも T シャツ買おうかなっつって、あのちょっとでかいの着ちゃうと全部もうなんかワンピースみたいになっちゃったりとかさ、
あでかすぎて ね。そうだね。
そう、
日村さんはだから T シャツとかあれだもんね、上半身はピチッピチティとかああいうノリで着るんだよね。
だからもうそうせざるを得ないというか、うん、あの先行っちゃうともうちょっとダボダボすぎちゃって、う
ん、あ
だからどうしてもちょっとピチティみたくなっちゃうっていうか、
ピチティね、
ピチティか、ピチティみたくなっちゃうの、うん、
ピチティ
ピチティに違いがいないピチティ俺言うなよにいっぱいあるから
ね。そうなんだ、ヒロさん歯直して言えなくなっちゃってんだよ、いろんなことがね。
ピチティ
ピチティそれちょっともうさ、ちょ長州さんの真似してる感じだってちゃんと言おうと力込めて言えば言えるよ、
ピチティ
言えてねえよ
だからもう言えないのよ、
ピチティ
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 ピチティ、
もっと早く言わないと、チのところ、ピチティ
ピチティ
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 ミキティ
ミキティ
ピチティ
ピチティ
ピチティって言いづらいね。
ピチティは3回言える、ピチティピチティピチティって言って、
ピチティピチティピチティ
ティって最後になった。
言って3回早く、
ピチティピチティピチティピチティピチティピチティアゴだならお安いご用だ
うるせえ、これが言えなかったら大変だ、アゴギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャって言ってんのよ
あれがたまにさ、ネットでさ出てくるときびっくりしたんだよ ね。
いっぱい出てくる、
あの下さんがだいぶクールに決めてくるじゃない、
うん、そう、あれクールにって言われたから、
ね、うん、あの後の俺が、あ、ごめんなら親父に来ようだって寄ってくるからさこいつよくこれで OK もらったなって
妥協したん
じゃない、
妥協したんじゃない、
妥協だろうね、あれ
もうひどい時も何言ってるか俺も分かんなかった近くで、あ、ごめんなら、あ、ごめ
んなら、あ、ごめんなら、言えない時があるからあ、ごめんなら、とかなっちゃうから
ね。
そう、
いやでも喋れる時と喋れない時もあるしね、
全然
疲れてるとやっぱろれつちゃんとハキハキと
こうさ、うんうんうんうん、
やっぱ睡眠しっかりとってバチってなってる時は喋れるよ。でも疲れてくるとやっぱラジオなんて一番最悪だから。
そうだね、
疲れてずっと仕事してきての喋りは、うん、もう申し訳ないけど、もう
ちょっとなんか金曜忙しいでしょ、ノンストップから。そう、今日だってせっかくグルメも収録あったり、
せっかくグルメが時々もうやばいぐらい撮る時あるじゃん。
あ、もう TBS 缶詰状態。
そう、
ね、
そう、せっかくグルメが
大体昼過ぎぐらいが入って、そ
う、スペシャルとか撮った後早起きせっかくグルメとかも撮るから、もう永遠に永遠に撮ってる時あるんだけど、
早起きせっかくグルメ3本撮りとかあるからね。
そう、おいでラジオ来たりすると、
そう、
もう疲れ切っちゃってね。だから間空いたらねちょっと仮眠撮ったりするんだけど、うん、寝ると多少やっぱ復活するから。でもそれもできない時やっぱ疲れちゃう
ね、
う
ん、疲れちゃうね。
今なんか本当赤鉛筆でね、稽古とかやるから、
うん、
もう隙間隙間、まあそこまでちょっと今週できなかったけど、
そう、
仕事があるからね、
うんうん、
だからそれやってまた次の日も仕事だから、どんどん蓄積してんだろうね、はい、もうおじさんだからさ。
そうだね、武道館の、
そういえばあもらったよな人形、
あ
せっかくグルメの、
うん、あ、そういうこと、
はい、うん、
スタジオに置いてあった、はいはいはい、このお正月のスペシャルのやつ、は
い、にちっちゃいスタジオのセットに大倉と、はい、あの赤飯握りの会だから、
は
い、長井とあと犬がちっちゃい人形、あんなのなかなか
高いんだよ、たまに
作ったら高いよね、
似てるしね、
もらってね。どうしたあれ飾ってる、
もう息子が気に入って、
うん、もう破壊しちゃった、
破壊はしないですよ。ああ
、どうしたの
今、そのワンピースのカイドウっていうスーツの隣に置いてあります、うん、カイドウ
写真撮っといてよ、ちょっと見たい
じゃん、
はい、
カイドウの横に、
カイドウの
横、大倉の人形が、
はい、置いて
あ
ります、
あれ可愛いよな俺あれすげえ羨ましかったもん。
いや日村さんのもあるじゃん、だって
え俺だったっけ、
あれ日村さんの多分真ん中にあって、まあでも日村さん使うから別に日村さんにあげないのか、
あ、俺のもあったか、
赤飯持ってるやつ、
あ、そうだ、あったね、
うん、犬とかも、どうしたあれ、チャリンコのさっきつけたあれセロテープでぐるぐる巻きにしてつけた、
あ、いい、
飾ったの、
いいね、チャリンコのサドルにつけたのいいね、あれね、かわいいじゃんね、
サドルにつけたら踏んづけちゃう、
サドル間違えた、ハンドル、ハンドルねえ、
長い、長いどうしてんの、あ、俺らの祖父母人並べて、ありがとう、
やっぱりいいやつってのはやっぱ部屋に飾るべきなのかな、 ああいうその本当にいいやつ玄関に飾るとかもあるじゃない、
うん、なんどういうこと。
いやだしそのいいやつってのはやっぱ部屋に飾るべきなのかな。
部屋以外どっかどこにある
だから玄関とかトイレとかさ
寝室とかさ。ああいいんじゃん自分のそれは好きなとこで。
やっぱリビングとかが一番いいのかな。
それでも自分が飾り棚とか作ってるようなとこだったら、
うんうん、
そういうことでいいんじゃん。玄関とかでもほらちょっとこうなんか飾ってる人いるじゃん入り口を、うん、そういうんだと
豪華な玄関ね。
トイレもだから俺なんかトイレにこう台があるからそこに全部全世界の置物ブワーッと
置いてある。あトイレか。
俺もそこちょっと申し訳ないけど変えようかなと思ってるん計画してんだけどもうずっと置いてあるから、
うんうん、
だけど変えてないんだけど、
うん、
すっげんで日村さんの像タイだっけあれ。
あバンコクで買ったね
超でけえ像とか
あれは高いんだよあの像は。
あでそういうまあ別に捨てるわけじゃないけど、うん、あそこなんか違うこうあのもう変えたいのよ、
うんうん、
あの
まあね
なんつうのそういうのも置いてもいいんだけどああいう俺フィギュアとか もうどんどん増えてきちゃってるから、うん、ちょっとそういうのも置きたいなと思って。
いやいいと思ういいと思う、
うん、
その場合はもうどっか物置に入れちゃえばいいんじゃない。
物置っていうのがあんまないんだよねうち。
あ
だからどっかには置くけど。
ああじゃあトランクルームかなんか借りるしかないって感じ。
トランクルーム借りるのバカバカしくない。俺言ってもほらなんかまあある場所のそれ像置くぐらいの場所あるから像のためにトランクルーム借りるのちょっとあれだからさ、まあ
まあね、
うん、だからなんかちょっとそういう変えたいんだよねなんかね。だけどやってないんだけど、うん、
やってないね。
いや日村さんみたいにそのどんどんそれが趣味じゃない。
でも最近ちょっと止まってるねあんまり行けてないね、ま
あ、あれだバナナ TV 言ってたからね。
あの時は本当そうだね。もう
あれ楽しかったなバナナ TV でいろんな世界のねお土産屋行って置物山ほど買ってね。
うんそうだね。
そう
最近行けてないからね。
まあでもたまに行ったらそういうの多少買うんだけど。
そう
だからそれをちょっとどうしようかなと思ってね。あの俺だ最近そのイギリスとか行った時にさ、うん、自分の個人の買い物でさあハリーポッターのそういうのかとか買ってるわけよ、
うん、
だそういうのを置きたいのよそっちに、
うん、
でそれ今まで置いてあるあのなんかハワイで買った置物とかさいろんなとこ世界中行って買ってるやつとか、うん、塔の置物とか全部置いてあるわけ、
うん、
だからそれをちょっとどうしようかなと思って、
うん、そういう
だ
そうね、
なんか棚みたいなのが他にもあるからそっちでもいいんだけど、
うんうん、俺も本当に一部しか置いてないから実を言うと。でほとんどのやつはマンションの下のトランクルームでさらに俺もう一個借りちゃってるから外にも。
あ荷物がやっぱ
荷物がどんどん溢れてるからそうそっちにもいっぱいあるとか。
あ
そうするともう全部出したらもう半端ない数になっちゃうから。
大倉とはどうしてんの荷物はそういうの。
トランクルーム借りてます。
あやっぱみんなそういうの借りてんだね、
は
い
は
い、やっぱ荷物置くとこないんだ、
う
ん、
置くとこがない。もう
あそっか
やってるよね。
あどうしようかな、
うん、
なんかかっこよくしたよね、
うん、
ね,
ね
荷物って増えるねどんどんね、
うん、
しょうがないけど
ね,
ねあの類人猿がいたって話
まあ3メーターのね、うんうん、ギガントピテクス、
うん、あれなんかメール来てんじゃん。瑠璃色の海から日村さん、
うん、
ティーパックって言えますか。
ティーパック言える。
言える
ね、あさっき何が言えなかったんだっけ俺って。
ミキティ。
ミキティは言える。
うん、
ミキティ。
うん、
俺何が言える。ピタティだ。
ピチティ
だ。ピチティ。は違い
ない。違いじゃないの。
ピチティ。
チだって。
ピチティ。
うん、
あのね、チというかね、イキシチニ。
い
の並びのやつが全部言えないの。
あ
したら言えないの。
あ
言えてんじゃん。だから出づらいの。いや言えるけど出づらいの。
あ
したら。
ちち
ちはもうピッチだピッチって
。あピッとちが
違う。一緒一緒。い、うん、でくるでしょ母音が、うん、難しい。
ピーチジュース。
ピーチティーとか。
あピーチティー。
ピーチティー。
ピーチティーって普通でも言いづらいもん。ピーチティー。
ピー、あ、そうだね。それぐらい、ピーチティーみたいなふうに言えばいいんだろうね。
ピーチティー。
そう。
あとは、どっかを強く入れると言いやすいって、うん、言葉って、
うん。ピーチティーとかそういうことでしょ、
うん、そうそうそう。
ね。
ピーチティー。
ピーチティーと。
うん。
あと、ちょっと小林明で入れるとかもあるんだよ。
ピーチティー。
ほら、いえ。ピーチティー。ピーチティ
ー。それってでもさ、もしPTT つっちゃった、うん、ピーチティーを飲みたいときにピーチティーください。
そうそうそうそう。でもそれあれあれだ何年も。
うん。 ピチカート5は。
ピチカート5。じゃ
あ普通には言えない。
ピチカート5。ほ
ら。でもこれは言えるじゃん。
でもピチカート5ってなっちゃうから、ちょっとこれ、ピチカート5ってなっちゃうじゃん。
うん。
でもピチカート5。いけん
ピンチよ。ピンチ。
ピンチ。
俺ピンチ。
俺ピンチ。ピンチっぽいでしょ、でも。俺ピンチ。
あ、それ力入れないと言いづらいの。
俺ピンチ。
全然ピンチじゃなさそうだし、ね、
そうそう、だから結局ピンチの時ってピンチな言い方しないとダメになると俺ピンチになっちゃう。
チーチーチーチーパッパチーパッパは
チーチーパッパチーパッパ、ちょっと待って、もうアメリカおじさんみたいになっちゃう
チーチーもチーチーチーチーパッパ
チーチーパッパ、チーはもう超言えない、チーは超言えない、
チーなんかそういう言葉ないかな、ピーチティーピチティーピチティー
チンジャオロース
チンジャオロースは言えるし、
うん、今全然今あれあのわざと言った
なんかあるかな、ピーとチと言葉、
俺千葉県も言えないの、千葉県って
千葉県
千葉県、
あっち、あっちばーって行くのに言いづらい、
ちがやっぱりすごい、ちからちくわも言いづらいし、
マジで
チーズとかチーズってなんじゃん、いが来るじゃん、チーズ
本当、うん、なんか来たよ、ああ、ケンスケコストコ行ってこれから来たよ、うちピー言えますか、だって
うちピ
ーこれ言えんだ、
だからピーうちは言いにくいよ、ピーうち、
ああ、ピーうちは
ピーうちは言いにくい、よかよかね、
うん、乳首は
乳首、うん、あーでもね乳首、あ、乳首全然言える、
あれ
ピーピーピーピー乳首ってなっちゃうんだから、
PTA、 あ、これチー入ってねえよ、
PTA、
うん、
PTA、
ラジオネームキツネのルーシャスから聞いてるよ、ギガントピテクスアウトラロピテクス、単小方形ピテクス、こんばんは、
やめてくれよ、
うん、
やめてくれよ、
おい日村、マチュピチュ3回言えるか、
挑戦してみてくれよ、マチュピチュって相当言えないよ、マチュピチュマチュピチュマチュピチュ、
お、全然言えんじゃん、
うん、マチュピチュマチュピチュ
マチュピチュっていう言いやすいのかな、マチュピチュが、
うん、マチュピチュ、ね、マチュピチュマチュピチュ、
ああ言いやすいのかな、うん、うん、じゃあ ピチティが一番言いづらいの、
ピチティほら、
うん、そうだね、バカみたいな、
ピチピチピチピチピチピチ、うん、ピチピチ魚
何それ
ピチピチ、
うん、言いづらいんだ、
ピチピチピチ
ピチピチピチピチピチ魚っ て
ピチピチピチピチピチ魚、
うん、全然言えるね、
言える、
ピチピチピチピチピチ魚、
あ、ちょっと欲しいね、
認めてくんないんだよね人のやつを
ちょっと面白い、今のすごく綺麗
で、ピチピチピチピチピチちくわ、
ちくわなの、
あ、なんすっけ魚かちくわでやって、
ピチピチピチピチピチちくわ、
うん、言えるじゃん、
あ、ちくわでいいの
別になんだっていいんだけど言えるじゃん、
いや言えるけど自分の中ですごい、
うん、
よくあるじゃん、あの、じゃあオンリー取ります、
はいはい、
のやつ、
うん、
あ、あれが困るの、
喋れてない時あるもんね、
ピーチチキピチピチピチピチピチあ、すみません、ダメでした、でもうちょっと強めでとかウィスパーでとか言われた時にはもうめちゃくちゃ困る、
あ、
そう、
うん、ちっちゃく言われるとね、
そう、
強く言えば言えるのにね、
そう、
言えない、ラジオネーム群馬のダムを、ピーチティーピーチティーって言いづらいんだ、ピーチティーしたらさ、
うん、
ピチティー大倉さん、
うん、
ピーチアナル、こんばんは、
なんだ
日村さん、チチンプイプイは3回言えますか、
あ、
これ言えんじゃない、
チチンプイプイチチンプイプイチチン、あ、ちょっと行く、
なんでパイパイっていうの、チチンプイプイをさ、なんでチチンプイプイっていうの、
やっぱ最後まで言い切りたいんだろうね、
あ、
チチンプイプイチチンプイ、あ、チチンが言いにくい、プイプイはいける、チチンプイプイチチンプイプイチチンプイプイ、
やばいじゃん、魔法使いになれない、
なれない、
もしこの呪文でなんか魔法が使えますって言った時にうまいこと言えないと、
そう、
やばい
ね、チチンプイプイじゃないのにしてほしいですねっていうな、チチンプイプイだとできません、
いや、これじゃないと、
いやー、何すか、他にチチンプイプイですか、
チチンプイプイ
な
んです
か、チチンプイプイってなっちゃうから、
プイプイがちゃんと発音できないと魔法が発動しないですよね、
いやー、マジかよ、太っちゃったんですよ、
うん、日村さんずるいんで口の中が太っちゃったって言うんだけど、
昔植えたんすもん、
昔もあんま言えてないけどね、
歯もあれなんでインプラント、
歯がちょっと変わったのは確かに言いづらいのかもしれないね、こちらラジオネーム六感神経痛から来てます、日村さん乳搾りどうですか、
乳搾り、
あ、言いづらい、乳搾り言いづらい、
乳2回 2発、あと7ね、7、うん、7も言いにくいんだよね。
7は言いづらい、
ね、7って言いにくいんだよ、うん、実は、うん、
バナナマンって言いづらいんだよね。バナナマンって結構噛むよね、だからみんな ね
バナナマン
意外とそうなんだ、言いづらい
ね。7って言いにくいんだよ、うん、あと77って言いにくいんだよね。
77ね、
ゼロゼロ77、
言いづらいね、それは。 それは氷室さん以外でもみんな言いづらい
ね、
うん。こちらラジオネーム錆びたコーンスープ、氷室さん、一日一膳言えますか。うわ言いづらい、一日一膳、
一日一膳あ言える、
うん、気合い入れてるもん今、
うん、
普通に言って
一日一膳
あ言えるじゃん、
うん、
そうだね、これ血とか入ってないもんね。
そう
でも一日一膳って言いづらいわ。
そうだね、うん、だからよく言うじゃん、あのちょっとこう本当に一個音を強く言うとか、あとちょっと感情を作るとか、うん、そういうになったら言えるかもしれないけど、うん、ただ言ってくださいみたいなのが一番言えない。
あ、まあね、
ニュースキャスターじゃないけど
普通に喋るように、
そうそうそう
とか
が言えない。あ、そう、
まあね、
ね、
まあ言わなくて大
丈夫、まあ言わなくていいんだよ、
うん、今日さ、
うん、
あのちょっと赤鉛筆のことをいろいろやろうかなと思って、
こっから、あ、はいはいはい、
うん、赤鉛筆の情報、新しい最新情報をちょっと言いたいのと、
うん、
あともう武道館まで1ヶ月切ってんだよね、
うん、
知ってた？
3週間ぐらいかな、うん、大ピンチ大ピンチ
ピチピチピンチ
ピチピチ大ピンチ
全然ピンチじゃな、
そう、
もう赤鉛筆実はですね1ヶ月切っております。
そう
なのでどうする、もうここを一回お知らせ行ってからの方がいいの、それともこのまま行っちゃっていいの。
うんうん、
じゃあ情報はまた後ほどってこと
で。なんか情報があるんですか、下さん。
そうなんです、最新情報、赤鉛筆武道館
の。まだ言ってないことがあるんですね。
まだ何にも言ってない
です。何か
まだあります。
おお、
あと今日もう1ヶ月切ったということで、ちょっとここら辺でですね、うん、今夜はですね、赤鉛筆イン武道館に向けてのちょっと赤坂赤鉛筆リクエスト大会を、
なんか早口言葉みたいになってる、
赤坂赤鉛筆リクエスト大会開催したいと思います。
お、
これは
なんですか、赤坂 赤鉛筆リクエスト大会ってのは。
そうなんです、これはですね、まあ、武道館ライブ、あの2月の9、10にですね、赤鉛筆武道館でライブをさせていただきますね、うん、今絶賛それに向けてですね稽古中でございますけども、まあちょっとラジオリスナーもうこれ聞いてくれてる人はですね、はい、まあより来てくれる人も多いんではなかろうかと、
うん、
まあ来れないって方もですね、ちょっとね一緒になって盛り上がっていただきたいなと思って、はい、赤鉛筆今あれ曲をですね配信しておりますね、
うん、
ね、ということで今夜は赤鉛筆だけの曲をいろいろと何かけてほしいかリクエスト、ね、
は
あ、それでそれにまつわる、まあ、エピソードとかあったらつけてくれればそれを紹介しながらみたいな感じで、
おすごい、
そうです、で赤鉛筆これ聴けば赤鉛筆武道館10倍楽しめる
放送、あ、絶対そうだね、あ、絶対そう
みたいなのをやりたいなと、
わかりました、
思いました、
はい、
ということで、どんどん送っていただきたいと思いますね。
はい、宛先言いましょう、メールです、バナナアットマーク tbs.co.jp、 バナナアットマーク tbs.co.jp です、お願いします。
tbs. も気合い入れない、
ね、昔からそうなのよ、
ね、
tbs は
確かに t だからね、
そう、
うん、
これなかなか難しいです、
ね、こちら、お知らせの後にですねちょっと赤鉛筆の最新情報もお伝えしたいと
思
い
ます
ので、
ね、なんだろう、
はい、ということで一回じゃあお知らせです、はい、で TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、
はい、やっております、やっております。
さあ、我々ですねバナナマン、赤鉛筆というね、
はい、
フォークデュオでですね、2月の9日10日、うん、武道館 2days、
そうなんです
よ、やるんです、
やるんですよ、
やるんです、
これ決まってるんですよ、
決まってるんです、はい、それでちょっとここでですねまた新たな、情報を解禁ということで、
はい、
お知らせさせていただきたいと思います。
お願いします、
はい、ライブ配信
お
決定いたしました
。やったー、ライブ配信、ね、これはぜひお願いします。これない方、
これ2月の9日、はい、そして10日、
はい、
両日とも、
両日やりますか、
はい、やります、
やったー、
はい、これね
ぜひお願いします、
は
い、
そうなんです、これね、チケットこちらももうですね、お2月の、
うん、
んこれは違うわ、いつだ、あれどこに書いてあるんだ、チケットの発売が、
うん、
明日、
明日の12時から、あ、もう明日の12時から売り出します。
うん、
はい、
なるほど。
視聴チケット料金4500円でございます。
はい、
これぜひぜひね、もしちょっとチケット取れなかったよという方はですね、ライブ配信ご覧ください。
はい、
ね、
お願いします。はい、ぜひ、
はい、
はい、
あ、まだまだあります。
はい、
2月の9日は基本的にはあの赤鉛筆でね、やるんですけど、10日ってのは割とゲストの方
が来るよ
なんていう追加公演発表しましたけ
ど、発表しましたよね。
で、今までに発表されていたゲストの方がですね、チェルミコ、そしてトータスさん、トータス松本さん、うん、で乃木坂、
うん、
でもう一方あの参戦してくれるってことが決定
しました。
その方は、
うん、
三浦大知先生です。
うわー、ね、
大地先生が、
大地先生が来てくれる。
大地先生も、
やっと言えた、これ、
ね、やっと言えました、
やっと言えた。
三浦大地先生も出演が決定いたしました。出演です
、プラスすごい。
あとはまあここではあれですけども、
はい、
またいろいろな形でね、いろいろな方が何かしてくれるというね、そういう感
じ、そういうことです
よね。そういう感じもあります
ね。10日ですよ今の話ね。
そうなんです、
三浦大地先生。
そうなんです、
はい、
そしてですね、はい、あの赤鉛筆ライブをですね、両日ともに支えてくれるバンドの方々って
のがあるんですよ。そう
なのよ。ちょっとバンドの方々をね、ちょっと日村さん、
はい、
いきますか。
もうバンドメンバーもまずは、うん、やはりこれは斉藤 JJ 潤さん、
はい、
ね、イワソンウィズグッドの斉藤 JJ 潤さん中心に今回
バンマスになっていただきました。
そうなんですよ、
はいはい、
やっていただいて、
うん、
そして次がですね、うん、富田ゆずるさん
ピアノでね。
そうなんですよ、
はい、
で村田茂さん
ベースでございますね。茂さん、
はい、そして吉澤正友さん、
はい、吉澤さんギターですね、
はい、そして松井泉さん、
松井さんね、
はい、
パーカッション。ここまでは、
うん、
あのバナナゼロムジカ、
うん、懐かしい、
あの NHK のバナナゼロの
ミュージックのね、
そう、あのお米かくれんぼなんかも一緒にやったし、もうだからあのいつも一緒にやってくれるメンバー、
はい、
今回は赤鉛筆バンドとしてね、
ね、
はい、そして新たに、
そう、さらにいます、さらに三永渉さん、
三永さんドラムですね、
はい、はい、そして扇明彦さんということでございます。扇明彦
さんが日村さんの影武者となってね、
もう、
ギター
を弾きまくってくれております。
あのもうだから日村さんがもし何かあっても全部弾けるように
。僕も一応弾いてるんですけども僕の音ではない、この扇さんのギターが本当にすごいんですよ、
ね、
こういうのも楽しみにしていただきたいです。
そう、あれ、これ皆さんが赤鉛筆バンドとなってですね、両日ともに支えてくれます、
はい、で、さあね、
そう、みんなそれぞれね、普段からいろいろ音楽活動されてますけど、
ええ、
この日を両日はね、
楽しいよね、
赤鉛筆バンドとして。もう一回ね、バンドリハとかもやったんだけど、
先週やりました、
いろいろ、そうなんです、いろいろ考えて、まあもちろんあの日村さんのヒートンのギターだけのブロックもありますし、もう言っちゃっていいん
ですか。まあまあいいじゃないですか、それは
もうギターのブロックもありますし、バンドサウンドもやっぱこう、いろいろ、まあ大倉なんかも一緒にね入って相談して、やっぱあの赤鉛筆の世界観でアレンジしてもらったりとか、こここうしてほしい、ああしてほしいって結構ちょっとお願いしたりしながらやってるんで、
うんうんうん、
すごいなんかいい出来上がりになると思いますんで。
だって今まで2人でね、バナナマンのライブの中でやっていた、あれはあれでさ、
まああれはあれで、
ね、ボーソンゴのね、コンビとしてすごくいいけど、うん、
ただやっぱほらやってるとね、チューニングみたいなのとか
チューニング合ってない、ほとんどの曲がチューニング合ってないっていう、なんか今回合ってるからね、
ま、動いて置いたりするからずれちゃったりしてね
バンバンずれてくんだけど、
とかあるけども、
今回はバンドさんのが入るとまたより同じ曲なのに聞こえ方全然違ったりするからね。
いいよね、
このライブはいいライブになるはずです。
だってさ、うんふんふんふんなんつってギターこれかななんて作ってたやつがさ、
うん、
ちゃんとさバンドサウンドになってさ、武道館で超大事になってさ、
うん、
こんなんで言ってた曲がこうなんのみたいなね、
本当
思うよね。
そうそうそう、
プロってすげえなって
。わかる、あと細かい音いっぱい入るんだよね、なんか、
そうそうそう、
なんかそのな、ちょっと言えないんだけどさ、
うん、
面白い音いっぱいあんのよ、なんか、
うん、そうだね、
ああいうのもなんかいいよね。
そう、
なんかね、
もう本当にちょっとまあ見てほしいね。だからまあもうチケットの方は結構ほぼほぼ出ちゃってるんで、こっからまあ出るとしたらカメラ席潰すからまた若干出ますとか、
うん、
あとちょっとここ解禁席今までこっち入れないけどとかっていうのが出る可能性ありますけども、
うん、
もうほぼほぼ ちょっと今からだとだからそうゲストの人のファンの人でね見たいのにもういけないじゃんって方は配信があるんで
配信でなんとか申し訳ないんだけど、ね、配信で盛り上げてほしいね
なんとかでございますけどもね
うん、お願いします、ま
あ、絶賛稽古中でございますけども
はい、ね、楽しいですよ
ね
俺もライブやっぱちょっともう配信でもいいからみんな見てほしいなしい、ね、こうなるとも
うね2日間やるってなったらねもう両日見てほしいよね
いやこれ本当に両日なんですよ頼むよ、
まあ、まああの見てほしいけど失敗するかもとかいろんな不安もありながらもやりだすとやっぱ見てほしいよね
見てほしい初日は絶対見てほしいし
そうす、ね、
2日目も絶対見てほしいんだよな、
ね、楽しくなるように今やってますけどライブ配信も、うん、決定いたしましたし
そう、
ね、ゲストもねいろいろ10日は来ますしまたちょっと新しい大地先生が新しくね
大地先生発表されました、
はい、ちょっと新しい情報もまたここで伝えていきますけども今日はこんな感じで、
はい、
赤坂赤鉛筆リクエスト大会をお送りしました、ね、いや練習しないとねなんかね
そうだね、うん、あの頃よりもうまくやりたいし
そうだね
この頃かこの頃よりもね
あの頃にはないでも我々には、うん、バンドメンバーがついてますから
ということで、ね、助っ人いっぱいいる
はいそうなんですみんなの協力のもとやりますんで、
はい
ね、来る方はねぜひ楽しんでいただいてチケット取れなかった今から行ってみたいけどもうチケット取れないよって方配信もやりますの です、ぜひぜひお願いいたします
お願いします、
はい、ということで今日はもう以上でございますね、はいまた来週でございますありがとうございましたさよなら
もっとプールのスポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト
毎週日曜夜11時配信スタート。